マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、皆さんすいませんでした。
すいませんでした。俺もすいませんでしたがある。
何？
俺まずね、前回の小説で、
あ、俺もそうだった、
日本以外全部沈没というのを横山と名前で言ったけど、はい、あれは誰、あの有名な人、
筒井
安坂、筒井安坂でした、ね、すいません。
大御所筒井安坂でしたね。
そう、全く作品の作家を間違えました、
皆さんすいません、ね、すいません、うん、まあ、あの私たちもね、はい、そろそろあの記憶の方がね、
そうそうそう、
もううる覚えでやってますので、
はい、本当に、
ね、うん、下準備とか全然しないで来てるからね、
ご愛嬌で、
うん、ご愛嬌でよろしくお願いします。筒井安坂さんの日本以外全部沈没でした。はい、どうも。
マボは、
はい、いやいや、僕もその話、
あ、その話ありがとうございます、うん、おいらの訂正ありがとうございます、
ちょっと冷や汗かいちゃってさ、うん、そうそうそう、すいませんね。前回はだからほら SF とね、
はい、
クリスマス特集でね、はい、あの2人で若干1名ゲストいたけど、盛り上がりましたけど、今日ゲストいらっしゃる、
今日ゲストいますよ、うん、
いらっしゃいますね。
ちょっとうちネタ先にばらしますけど、うんうん、今日呼ぶゲストがインフルエンザ A 型になりました、
うん、あら、ということは、
ということで
今日もいらっしゃる、
もうあの絶対僕らはこの人を呼びたいと思っていたスーパースターを一人連れてきましたので、
はい、
はい、俺から紹介、
あ、どうぞ、
マボから紹介、
はい、サミーさん、
サミーさん
今日はお呼びしましたので、
はい、
ヘイサミー、ヘイサミー、
あ、ごめん。
サミー、すいません。遊びしてるよ。
三人目もすみませんで、ね、聞いてませんでした。
大丈夫、大丈夫。
いいんです。こういう感じのゲストです。
いろいろ備品をなんかあれこれ、
ギターがね、スタジオの中いっぱい
ある。スタジオありますからね。
うん、とりあえずあの、
サミーさん、あの、ね、お仕事ですからね、ちょっとしばらくよろしく集中して頑張りましょうね。
最初で最後で、一回だけ名前を紹介しておきますと、荒井邦弘さんと言います。で、あの、僕らが知り合った時は、荒井さんが自分で、サミーって呼んでみたいな、サミーですって言ったから、もうそれからサミーしか分からなくて、
僕のね、あの電話の電話帳なんかサミーしか
書いてない。で、俺も名前忘れててさっき聞いた。
ということで、はい、はい、この番組ですね、まず自分で自分のことを紹介するっていうめちゃぶりがありますんですけど、サミーさん、あのちょっと自分のことを語っていただけませんでしょうか。
あ、まずちょっと初めにあの重々あの厳重に注意をしたいと思うんですが、
はい、取り扱い注意、ね、取説です、ね、
サンはつけないでください。
ああ、なるほどね。
Just call me Sammy.
Okay, okay, I got it.
ガチ
ャ、ガチ
ャ、
ガチャ。
で、あの軽く自己紹介をしてよ。
ダメだね。僕はいろいろね、言うとね、めんどくさくなる質問がすごく増えるんです
。そうですよね。わかるわかる。
一個一個なんでなんでって。
うん、なるほど。
それで、うん、もう、だからだんだんこう何も語らない癖がついてきたんで。
なるほど。
わかりました。
ちなみにご出身はどちらなんですか？
出身は、生まれはロスなんですけど。
ああ、そうなの、
まあ難しいですね。
それはまあ冗談ですけどね。
あ、違うの、
ロスの多い人生。
時間ロスの多い人生、
ね。時間ロスになっちゃいますから、それね。
タイムズマネー、ね、う
ん、はい。
一応ですね、じゃあ基本、わかる基本情報を少しだけ言っとくと、はいはい、もちろん名前からして県外のご出身だということで。
なるほど。
まあそれは、うん、どこでもいい、はい、で、お仕事は一応弁護士をやってると、うん、でもそれもあの割とどうでもいい、
法律にお強いということでしょうか、はい、
それもどうでもいいということ で、うん、で風貌は、ラスタマンみたいな感じ、
そうですね、うん、僕はあのサーファーかなと思って、
サーファー、
う
ん、俺はレゲエ系かなと思った
んですけど、うん、あ、そうですか、うん、
それはいい感じなんですよ、うん、今褒め言葉で今言ってるんですけど、
実際サーファーフィンはやられてたんですよ、
ね、サーフィンやってましたよ、
やってました、
あの学生時代千葉でね、ずっともう、うん、あのホテルに、あの宿にこう板を置きっぱなしで週末
行って
外房線乗ってね、あは鴨川駅で降りて、その間ずっとあの電車の中でね、あのガラガラの金曜日の夕方のね、あの電車の中でこう洋書なんかを読みながらね、ちょうどトワイライトの頃にね、
外房で走ってたということ、
その時からもうその自分がこう入世界に入っていくんですね、その夕日を見ながらね、あの外房線で窓際に乗ってじりじりと太陽を照りつけるところに乗っていくところで、その週末サーファーとしての のスイッチオンなんですね。
それ幕の内弁当食べてませんよ ね、 あそれないですね。大丈夫ですか。
幕の内はないですね。
幕の内ですいきなり日本になっちゃいますから。
やっぱりシューマイでしたね
千葉
だけど千葉だけどシューマイ
でした、ね、ロスにシューマイないですからねなるほど。やっぱサーフィンやられて、はい、今はもう今はまあます
か。今はね、うん、30ぐらい境にスキューバの方に、
あ、海はしてるわけ
ですね。スキューバに変わったような感じですね、
はい、今もやってますスキューバは。
3年ぐらい前にほぼもう完全に卒業式を、ね、うん、あげまして、う
ん、僕ね去年やったわけ
スキューバ。
スキューバって、スキューバってやったらね、もう17分でもう上がれって言われて、もうタンクなくなっちゃった。
それ何、80メートルぐらいのとこ潜ったんですかね。
それあれ15メートルぐらいでしょ。
15メートルも潜ってもう上がれって言われて、
うん、俺も20代の頃ライセンス持ってて100本ぐらい潜ったんですけど、 20代の頃ね。
それちなみに17分で何、エアタンクは何、エンプティーですか。
そうですね、
すっごいバクバクするわけですね
そうそうそう、
よっぽど焦ってたんですよ、
う
ん、
いや俺ほら水飲んだり空気吸ったりするの大好きだからさいや本当、ま
あ、ただですからね
ただですからね。
あれはでもただじゃないですよ、結構高いですからね、う
ん
う
ん、肺が強い証拠でしょ、吸う力があるんだから
ほら
ほら、
サックスやってたから俺
やっぱり、
かつバリトンサックスですから
ね。それ吐く力でしょ、うん、でも吸う力も必要。
ああ、そうかそうかということで、まあ、そういうこと言ってる場合ではなくてですね、はい、それで、まあ、サーフィンをやられてた、今スキューバーも卒業されたところまでは分かりました。
分かった。であとはちょっと年代的なものはですね、サミーはもうほぼ僕らと同年代です。
同年代ですね。
1個2個ぐらいしか変わらない、う
ん、だから70年代80年代は強いはずですよ。
ああ、そうです
ね。音楽的には、
音楽的には、
ね、うん、60年代でもない、90年代でもないという、うん、そういうことだと思いますね、
はい、
う
ん、では、うん、どこでサミーに会ったの。
まあ、もう私はですね、はい、忘れもしない、
はい、
那覇市のですね、はい、共同大学院。
あれが初めてだったんですか。
ですよね。あ、違ったっけ。
忘れもしません。多分そうでしたね。
多分そう
です
ね。
おそらく、
うん、その時にね、こうちょっとこうすれ切れたね、うん、こうジーパンと T シャツでラフな格好で、はい、もうね、夏だったんですけどね。
夏ですね、
うん、まあ、あ、こんにちはって言ったら、ね、サミーって呼んでっていうことで、はい、あ、そう、はい、
なんかお互い通じ合うものがあるんだったんでしょうね。
いやいや、
まあ、もうサミーは
いや、ちょっと僕はあれ、
ちなみに俺もそこにいたんだけど、
うん、
俺がサミーを面白いとか思いながら自己紹介の時見てた時には、マーボーとサミーはもうすでにかなり仲良くなっておりました。
話した
感覚でした、ね、
あれでもう3年ぐらい前でしたっけ。
え、
もっと前、
去年でしょ。
違うでしょ。
ちょっと待って、俺たち大丈夫か。
大丈夫
俺たち大丈夫か。
いいね、この話の噛み合
わないか。私の記憶が確かならばってなんかね、懐かしい。
ちょっと整理しよう、うん、去年は2019年だから
ね。2019
年、去年は2018年。
違う違う違う、うん、違うんですよ。去年は2019年です。
そうかそうか、
そう、
去年は19年ですね。
おめでとうございます。
今
ます、
ね、SF でちょっと未来にね、バックトゥーザフューチャーですから。
そう、まさに今日ね、ちょっと先取りしていいですかね、うん、今日僕ちょっとご紹介したい曲は、
はい、
まさにそのバックトゥザフューチャーのリリースされた年、うん、日本じゃなくてロス、アメリカでリリースされた年。
80年ぐらい、
85年。
あ、
その頃ロスにいらしたという。
そうです、
うん、なかなかね、強烈な時代ですよね、うん、
じゃあそこの話はもうちょっと先に言うので、もう一回、サミ、なんでこんな那覇市のこの市民講座を受けてみようと思ったんですか。
うん、あ、そうですね、うん、聞いたことない、
うん、まあ、友達100人できるかなっていう感じでしたね。
ああ、いいですね。
なるほど。
何名か友達できました。
いやいや、こう目の前にいるね、うん、赤い T シャツ着られて、ね、お召しになられてる、はい、マボーさんと。
マボーさんかね、うん、なんか街で会ったこともありますよね。なんか、
はい、
お互い飲んでて ね、
う
ん、お互い飲んでてちょっと接点あってすぐ別れてまた、
ね、若さとかじゃなかったですけどね、
うんうん、
近いけど
近いところね、この辺でした ね、 ね、
意味深に笑ってすいません、うんう
ん、いや、それで、うん、あれで、もうそれが何、2年か3年ぐらい前で、
3年前ぐらい、うん、2年前ぐらい、
で友達100人できました。
97.5 人ぐらいです
。なるほど。
でも新都心方面に結構友達できてますよね。
ですね。いや、新都心も多いけど、どっちかって言ったら雲寺方面ですね。
雲寺方面、
ね。雲寺エリアが。
でもサビンあれでしょ、その前からもう沖縄には いるわけでしょ。
仕事ですね、うん、主にね。
あ、仕事で、
うん、25年ぐらい前に、うん、旅行でね、
うん、
2年ほど続けて旅行で来たけれども、うん、それからほとんどこう仕事っていうかね、うん、用がなければ もうあの、うん、来なくなってましたね、うん、
あなるほど。
なんでか、
じゃあ、
なんでかいいですか、
うん、なんでどう
なんでかはもういいですから、
な
んでかっていうのは、やっぱりせっかく大事なね、予定取ってあのバケーションするのに、うん、あの沖縄やっぱりね、台風のリスクが高いので、
う、ね、
うん、だからもうほとんど、うん、あのインド洋の方面が多くなりましたね、うん、あのメインはモルジブですね。
モルジブ、
それこそダイビングのメッカですね。
あ、モルジブ、うん、インド洋の下なの。
そうそう、
インドの真南ですね、
真南、あ、はいはい、
で逆にあそこは台風リスクは少ないんですか、うん、
あっち行くのには台風で飛ばなかったことはないですよ。
ない、
あ、
はい、沖縄はやっぱり、まあ、なんだかんだ言って多いよね。
多いね、
多いな、少なくなったとは言っても ね、うん、
ね、
うん、いや確かにそうですね、うん、なるほど。それで、もう数年前からはここに常駐ということで。
そうですね、うん、まだちょっと内地にね、うん、ほぼほぼ あっちの仕事を終わらせたんですけど、うん、ちょろっと残ってる、ね、落ち穂拾いにたまに、たまに、あの先週も実は、
うん、
あの内地ちょっと行って
行かれて、
で、証人尋問ね、おそらく人生で最後の証人尋問になるかなという感じで、なんかあの仲間もね、あのしみじみとこれひょっとしたら最後になるかもなって言って。
でもさ、でもサミの仕事って引退の年齢ってないわけでしょ。
ないですよ、
もう いつまででもやっていいわけ。
やってい
い
わけ。
自分で決めるしか
ない。別に引退というか、で辞めてもまた戻る、出入り自由ですから。
あ、出入り自由か。
出入り自由ですよね。
じゃあ一期が終わったということ
でしょうか。そうですね、っていうかね、終わる練習をしてるんですよ、ある意味。
あ、
なるほど。
事務所もね、はい、3年ほど前に、うん、もともと一人でこうやってた事務所をね、うん、閉めたんですよ、
うん、
それ でもね、20年ぐらいやってると、うん、畳むって本当に大変だっていうことがよく分かりました。
あ、
なんでも、いや、始める時より辞める時のパワーの方がすごいんですよ。女もね、ね、作る時の、うん、パワーより別れるパワーの方が、別れる時のパワーいりますから、
ね、確かにって言っちゃったよ俺、まあ、
そんな感じで、だから一回こう人生のエンディングも最近あるでしょ、うん、生前葬とかやったり、うん、はいはい、もうあらかじめね、終わりをどうするかをこう初めに、うん、早めに決めとこうと、うん、だから私も一回ね、事務所を畳む練習をしたんですよ、うん、
あ、練習を、あ、
まだじゃあ畳んでない
ってこと。いや畳みましたよ。
畳みました。
その一人でやっていた事務所は、独立経営してた事務所はね、
なるほど、なるほど。
で時々先輩とかが、大先輩なんかお亡くなりになったりする時が大変なんですよ、うん、はいはい、引退ないので、うん、いきなり仕事がいっぱい抱えたまんまね、仕事抱えたまんま、うん、ある日突然、うん、まあ、若い人でもたまにありますけど、うん、はい、ぽっくりとかもあるんですよ。本当大変なんですよ、
ね、
仕事の引き継ぎが。
その仕事を引き継いでくれってくるわけですね。
マボさんなんかも多分同じような、うん、似たようなその
畳み方か、
ね、畳み方、うん、
畳み方店じまいね、店じまいね、うん、確かにそれ大切かもしれませんね、うん、畳み方って俺どっかで聞いたな、最近、うんうん、なるほど、うん、
なるほど。
いやいやいやいや、なかなかね、うん、ということで、
ということで、はい、じゃあサミ、今日準備した曲の紹介していただきたいんですけど、まず思い出があれば、はい、さっき言ったように、うん、ぜひ思い出聞かせてください。
だからね、85年、
うん、
85年僕って大学時代で、うん、まあ、初めてアメリカ行ったんですよ、その時、
う
んうん、
はい、
で8月半ばぐらいから1ヶ月半ぐらいね、
1ヶ月半、
はい、いいね、ま、うん、で初めて行ったアメリカでね、その時にそのさっき言ったかな、バックトゥザフューチャー のリリースされて、うん、で初めてね、うん、字幕のないハリウッド映画を見たわけです
よ。おー、なるほど。
それも考えたらね、うん、あの頃ってほらまだ今みたいにディスクとか、うん、ああいうの普及そんなしてない時で、うんうん、
はい、
だから普通にこう日本語字幕のしかなかったんですよね、うん、日本で見ると、
はい、
映画館行っても、
はいはい、
ビデオ借りてもね、うん、だから字幕のないハリウッド映画初めて見たっていうのはすごくインパクト。
なるほど、ね、それがバック・トゥ・ザ・フューチャー、
ええ、でしかも向こうレイトショーってね、
うん、
結構時間遅いんですよ、映画、
はいはい、
週末なんか12時ぐらいから始まるのがあって、
はい、
夜中の、
そうそう、
あらら、
だから飲みに行った後に、うん、こう
映画見
て、こっちだと日本だと締めのラーメンとか食うような感じで映画行くみたいな
締めの映画、
ええ、ボーリングとかもありますけどね、選択肢に、はい、映画行ったんですよ、うん、でそれで、まあ、その映画まずすごく覚えてるっていうのと、うん、この曲がね、今日持ってきた曲っていうのは聞いたことのない バンドでね、まだ日本ではチャートにさえ知れ、してなかったから、うん、全然知らなかった、
あ、なるほど、
ところが向こうで、うん、FM ね、車乗ってると FM、うん、キス FM ってロスですごい人気のね、うんうん、あれでバンバンになって、
バンバンなって
初めて聞いたときに、あのイントロからすごいもう衝撃走りましたね、不思議なというかね、うんうん、すごいですね、
なるほど、なるほど、その頃はもう全然そのないですよね、そんな、あの日本ではね。うん
ね、
うん、なるほどなるほど、
いいね、いいエピソード。
でそれでね、うん、E メールなんかもないから、まだその頃、
はいはい、
ないない
ないんですよ、で電話、ね、国際電話バカ高いし、高い携帯電話もまだないし、だからね、
電報、
そうだから、いや電報、電報ね、
電報ない、
電報ね、電報まではもう、うん、いやそれで、ね、
エアメールだ
よ、うん、日本のほら同級生とかで、ああいうあのロックとか好きなやつにね、すごい教えたいんだ、すげえ、すげえ曲出てるよって、うん、教えたいけど、なかなかその連絡する手段がなくて、すごいもどもどしたのを覚えてる。
いや、これ盛り上がりますね、どういった企画でしょうね。
だからね、そのちょっとその頃の話ね、当時の話、ちょっとさっきさせてほしいのは、85年でね、
う
ん、あのタイガースが24年ぶりに優勝した年なんです。
ああ、
パーソ
ーサーでしたね。その時だから阪神ファンがね、うん、その最近の様子ね、あの阪神戦の、うん、あれはそのビデオテープを送ってくれて、日本の友達、
ビデオテープ、
そうなんですよ、
ね、VHS だ、
それね、うん、宅急便で送ってもらうんですよね、そういう方法しかなかったんですよ、
なるほど、なるほど、
で僕もだからその優勝の瞬間っていうのは、うん、あのアメリカでニュースとして、うん、あの聞いたんですけど、うん、だから道頓堀にみんな飛び込んでる状況を向こうで見て、不思議な感覚ですよね、
なるほど、
もう なんてそのジャパニーズがクレイジーなのかっていう、イエローモンキーズがと思ってね、
なんだよ、やばいや
ばい、やばい、いやいやいや、ちょっと今のブ
ー、大丈夫、大丈夫ですもん、
ピッピーって、
はい、オッケーです、
はい、オッケーです、じゃあそのね、ここまで盛り上げた曲をね、聞いてみ、ちょっと聞いてみましょう、
曲の紹介をお願いします、
ね、
はい、あ、ちなみにその時ね、掛布岡田、掛布バース岡田のね、そうそう、バックスクリーン3連発
がありましたね、はい、
で曲の方は、はい、ダイアストレイツ、うん、マネフナテンですね、
サミーもう一回曲紹介してください、今の曲、
あ、ダイアストレイツ、Money for nothing. Checks for free まで僕は言いたいですね。
この歌詞
すごいですよね。
これね、その後日本でも大ヒットして、MTV 時代です。
MTV 時代、ね、そうそうそう。
MTV
がね、MTV がね、走りましたね。
ブリティッシュタウン、サウンドハイウェイってやつですね。
ああ、そうそう、ありましたね、ありました、ありました。
そうそうそうそう。うん、それ時代ね、ダイオストレスはマクノプラ、うん、これイギリスですよね、多分ね、はい、イギリスの、
だからスティングとコラボしてるんですよね、
うん、あ、そっか、
あ、そっか、なるほどね、
そうそうそう、その前に俺の高校時代はなんかあのかね、悲しきサルタンっていう、
あ、分かる分かる、
いう、うん、ちょっとスマッシュヒットしてましたよね、うん、うん、そうそうそう、これね、いい曲ですよね、
いい曲ですね、まあ、そういえばなんかちょっとサミに聞きたいこと
があ
ると、
そうそう、僕ね、法律のことちょっとお聞きしたいんですけど、うん、法律、
わかるかな。
いや、わかる範囲で。
一応の中では無職になってる。
なんか無職になってる。わかる範囲で、ね。
無職でもわかる人はわかるから。
ちょっと法律にちょっと強い無職っていう人がいる。
もともとでも僕やってた事務所っていうのが、法律もわかる相談所なんでね。
法律もわかる相談所ね。
いいね。
わかる範囲で。
わかる範囲で。
で、この間ですね、僕ね、とある、はい、街づくりの会に出て、
はい、
で、まあ、子どもの貧困とかほら沖縄でいろいろと話題になってるじゃん、まあ
そうですね、
なるじゃない、
最近のテーマだもんね、うん、
それで、まあ、去年はね、うん、痛ましい事件があって、はい、虐待のね、
はい、
子どもの虐待、
はいはいはい、
それも親に虐待されてたっていうのがありまして、はい、でそれで話の中でですね、うん、六法です、法律六法の中に民法ってあるじゃないですか、
うん、民法、
民法、
はい
ね、あれ民法って訳して民法なんですか、訳さないで、
もう、フルネームでっていうことですか、
フルネーム、
民法です、
民法です、
ね、法律ってね、結構俗に言う通称名と、うんうん、実名っていうか、本当、うん、トータル、うん、なんていうの、うん、本来の名前と、やっけに長い、そうそうそうそう、覚えられないぐらい長いのある、
うん、あ、民法じゃあ、割とね、短い。
いわゆる六法と言われてるのは、うん、簡単なネーミングが多いですね、憲法、民法、刑法、商法、うん、ね。であとは、まあ、六法で一般的にはあとその手続き法ね、民事訴訟法、刑事訴訟法っていうのを指すんですよ、これで六法、でも法律なんてもう何千ありますから、
はい、
その中の民法というのがあって、
はい、
こう我々のこのね、刑法というのはほら罪を犯してさ、警察が出てくるのは多分刑法だと思うので、うんうん、我々のこのね人間関係 の, いさかいをなこう裁くっていうところで、うんうん、そこでやっぱり虐待もね、まあ、民法でね、はい、 多分裁かれる、あ、まあもちろん刑法もあるけど、うんうん、その中民法の中に、うん、親のね、なんていうかな、しつけ権、子供をしつけるというかな、はい、懲戒権、
話題になってますね、
うん、はい、要するにそれを大きくやればそれ虐待になるかもしれないのが、うんうん、権利として認められてるんですか、線引きがね、うんうん、そういうが今ね、ちょっと話題になっているところがあって、うん、もう法律でそういうのがもしあるのであれば、うん、そこも見直さなくちゃいけないんじゃないかなっていう議論になったんですけど、うん、
これは、うん、さみ見直す議論とかあるんですか今。
ありますよ、もうど真ん中ですね。
ど真ん中、
熱いですね、
熱い、
はい、あと、あ、そうか、まあ、ちょっとそれるから、この手の話するとね、もうダメだ、これ、5時間番組か、あるいはもう、
あ、そうか、
そうか、
毎日で、連ドラみたいにやってくれ
る、連ドラ、あ、そうか、そうか、帯番組みたいな、そういうのがあるということですね、
うん、懲戒権ね、うん、あともう一つも動き、これ、でも僕はすごく大事だと思うんですよね、うん、自分自身。のこと境遇も絡むのでね、うん、要するに子供の親権者ってあるでしょ、
はい、
あれだから日本の場合夫婦離婚した場合に、うん、どっちかのものになるみたいな発想で子供の親権者決めるでしょ、うん、 あれがすごくナンセンスで世界的にも珍しいんですよね、うん、どっちかのものみたいなね、
うん、じゃあ世界的にはどっちのものでもあるという、う
ん、だからね、そりゃそうなんですよ、やっぱ二人の、どちらの子でもあるわけですよ、うんうん、だからカステディっていうね、日本で言うと、看護。まあ言ったら、それこそその、だから懲戒っていうかね、しつけとかに絡むんですけど、うん、身の、自分の、近くに置いてね、うん、一緒に住んで、この、まあ、どう言ったらかな、うん、身近に育てるっていうのとね、うん、はい、言う権利と、うん、その、親子の、親としての子供に対する権利っていうのはなんか別物なんですよね。だから結構やっぱりアメリカのドラマとか見ててもね、子供と会うこと自体は、うん、よっぽど子供に要は本当に肉体的虐待とかしてるケース以外はね、うん、やっぱりこう会うのは、うん、当然みたいなとこあるんですよね、
うん、そうですね、映画でもね、うん、お父さんが来たとか言って ね、
う
ん、
そうそうそう、
お母さんが迎えに来てね、うん、ちょっとこうぎこちない会話があった後、ね、お父さんに連れられて遊びに行くとかね、
僕なんかはだから自分自身ね、自分の、まあ、プライベートの話では、うん、ね、なかなか他では大して失敗しないんですけど、結婚ではちょっと大きなミステイクをね、
はい、
それで、まあ、まさにそういうのを実感するんですよね、うん、どっちかのものみたいになっちゃってね、ブツッと、うん、でこう面会ってなかなかうまくいかないんですよね、
う
ん、合わせなさいという審判が出るんですけど、僕もそれもらってるけど、うん、実現はなかなか子供が小さいうちできないんですよ、
う
ん、
なるほどね、うん、それで、ある程度、だからそういうのって、だからそこで話題になったのは、うん、一つのこう、なんていうかな、世界観というか人間観とか、うん、その親がどういうものなのかとか、子供はどうなのかっていう、一つのこう、世界のが現れるのが法律じゃない。
うんうん
うん、だから、例えば、外国では、その子供は二人の親のものだっていう、はいはい。で、日本はどっちかの親にやらないとダメだっていうのは、一つのこう、考え方でそうなってくるわけだから、うんうん、だから、その、法律の手前にある、なんていうかな、その、うん、処し方っていうかな、うん、世界観とかね、うん、自分の人生観とか、うん、そういうのが現れてくるんじゃないかなというふうに、うん、そこでね、いたんだけどね。
それこそ今、親の視点で言ってるけど、ね、最近は子どもの権利とか、権利条例でいっぱい、子どもをもっとちゃんと考えなさいみたいな、ね、風潮もあるから、
権利、子どもの権利条約ですね。
条約ですか、
うん、これは世界的な条約でしたっけ。だからそこからね、だからいろんな、例えば SDGs にしろ、はい、いろんな価値観を変えなくちゃいけないような、うん、話があるじゃないですか、はいはい、結局は、はい、地球がこのまま温暖化してどうなるんだろうっていうのは、うんうん、あれは価値観変えないと多分世界変わっていかないと思うんですけど、はいはい、そういう価値観変えるためにはやっぱりね、手元の我々からいくと、まあ、身近な法律とか、
うん、
まあ、教育って話もあったんですけどね、
はいはい、
うん、やっぱりそこもやっぱり見ていかないといけないのかなって感じはあるけどね、うん、多分法律の中に家庭とはどういうものなのかっていうのが多分法律の中に書かれてたら、うん、それが正しい家庭になっちゃって、うん、それじゃない家庭はもうちょっと違うよっていう、
本当だよね、
法律で守れないよっていうような感じになりがちじゃないですか、まあま
あ、もっとも法律でね、うん、こんな家庭を作りなさいという法律なんてやっぱり作れないんですよね、うん、法は家庭に入らずって一般的には法格言で言われるんですよね、
なるほどね、はい、
だからそういう意味ではね、今の子どものことっていうのも、まあ、なかなかやっぱりね、メスを入れにくい分野 ではあったんでしょうね。なるほど、ね、家庭に入らずなんだけど、その外堀からでも結局そのすごく大事な核心に法律が、あのそのなんていうかな、法律の仕組みがね、あの必然的にそうやって入り込むような形になってるんですよ、うん、だから法が家庭に入らずだったら本当にその子供たちをどう扱うかはね、うん、そこにも一切何の影響も及ばないような法の枠組みにしてほしいなって僕はもう、うん、そこを本当に思いますよね。
そうですね、うん、まあその辺のところがねやったんだけど、うん、だからもっと勉強しないといけないのかな、
もっと勉強しないといけない、ね、
ないのかなと思ったりしてさ、
もう今の会話の中でもかなり勉強になったけどね、うん、俺、うんうん、
だからそのまた教育のことにも、教育のことね、いろいろとあるし、いろんなことでこうなんか決め、ね、自分が選択する前にも決められちゃってるところがあるなっていうのはありますよね、うんうん、
教育に関する法律ってもあるんですか。
もありますよね、もちろん、何の教育法、うん、
教育基本法とか、ね、学校教育法、うん、
義務教育とか、
そうそうそう、で学校もどうなってるかっていうと、うん、もう学校で決められたのから外れるともうダメじゃない。あ、もう我々学校教育ずっと受けてきたから分かるよね、はい、私たちはうまく泳ぎ切った、
そうですね、
泳ぎ切った人たちだとは思うんだけど、うん、だからそこで学校も必ず結局なんとか学校に戻るようにっていうことをするじゃない、うんうん、でもそれが善なのかっていうのがやっぱありますよ ね、
うん、俺たちそこで泳いでる時そういうもんだと思ってたけど、うん、で今の子は泳ぎきれない子たちがすごいよね、うん、あの気づくんだから泳ぎきれないことに、
そうそうそう、
俺たちアップアップしても泳がなきゃいけないと思ってたから、
でこの間その話になった時ね、うん、あの次の時代を作っていくのは、うん、その泳ぎきれない子たち、
あそうだろうね、う
ん、今あのそういう学校から離れる子たちが、うん、次の時代の価値観を作っていくんじゃないかっていうような、例えば我々みたいにこう、うん、その体制の中で泳ぎきってる子たちは、うん、まあ、保守ですから、
はい、
とりあえず今の世の中を、うん、どうにか長引かせるためにはあのためになるけど、うん、次の新しい時代を作っていくにはちょっと、まあ、あの能力的にできないかなってい う、 なるほど、ね、いう意見もあったよ、はい、面白かっただから、う
ん、で今成功してる人たちってあれだもんね、うん、本当に多様化をなんかうまく自分の個性としてる人たちが多いですからね、うん、最近の若い成功者の中には、
ああなるほどね、うんうん、だからまあね、あのそこまでちょっと難しいことまで考えちゃいました、その時ね、うん、その時サミーの顔が頭に浮かんでさ、うん、
サミーに聞かなきゃ、
じゃあ今度聞かなきゃと思って、うんうん、なるほど、わかりました、はい、
はい、じゃあ、ちょっと早いんですけど、うん、次の曲いっていいですか、
うん、
サミーが85年を持ってきたので僕もその85年からちょっと後ぐらいの曲です、うん、85年にはデビューしたんですけど、あの日本では割と珍しい男女のツインボーカルだったというところで、うん、昔はね、あの山下達郎と大西妙子とかね、いろいろいたんですけど、やっぱファンキー系ではこの人かなと思ってます、うん、今日はバービーボーイズ持ってきました。名曲いっぱいあるけど、うん、ちょっとベタな曲で、うん、メギツネオンザランです。
お
はい、バービーボーイズで、メグツネオンザランでした。懐かしいね、
懐かしい、懐かしい、バービーボーイズってさ、あのほらあの台風クラブって映画があったじゃん、
はいはいはい、
あれがあの相馬慎二の、
うんうん、
あれもあの初っ端からあのバービーボーイズですよ。
ああそうだろ、うんうん、あのバービーボーイズ、バービーフライって本当は名前つけたかったの、うん、フライでハエだから、
うん、
それであの B8 の方がまだいいかなと思って、
うん、あーそう
バービーボーイズって
名前
になった、まあ、いろんな説があるけどね、
いやいやこれまだ最近復活するっていう話になる。
ああそうそうそう、うん、あの去年復活したんですよ。で、あの多分ワウワウで今月また放送すると思う、う
ん、京子ちゃんは相変わらず綺麗だった。
あ京子ちゃん相変わらず綺麗、う
ん、ね、
コンタも相変わらずかっこいい。
あかっこいい、
もう60前ですよ。いや全く見えないよ2人とも。
いや京子ちゃんはね、もう俺も憧れのお姉様みたいな感じでしたけどね。この頃レベッカとかさ、
そうそうそう、
あの辺のね、子たちがね、まだイカスバンド天国の手前の人たち、
手前の人たちだからね、うん、そんな感じです、
う
ん、
はい、ありがとうございました
、はい、ありがとうございます。サミーちょうどあの、まあ、いつも僕らこういうネタで言うんですけど、うん、音楽の最中にまた雑談してるわけですよ僕
ら。そうですね、うん、
したらちょっとサミーがこう泳いでるという話で軽くいい感じの話をしてくれたので、
なるほど、
うんうん、いやだからたまたまにさ今、うん、あの子供たちの置かれてる状況をね、うん、泳ぎに例えてあれしてたんだけど、うん、僕がそれ聞いてと思ったのはなんかそのそもそもその泳ぐっていうそのなんていうのかな、うん、前提がね、はい、僕らの時なんか海を泳いでた 今の子たちのその泳ぐっていうのは、うん、あの マボさんのまあ話聞いてても、うん、それなんかそれは海じゃなくてプールで泳いでんじゃない
プールか、
うん、だからプールで、うん、だから泳ぎき俺たちの頃は泳ぎ切ったとか言ったけど逆に僕たちは海を泳いでるから泳ぎ切るとかじゃなくって、うんうんうん、ね、どこまでもいつまでもこうどっちのどの方向にでもあの行こうまあ、間違えた方向だろうがね、うんうん、あの正しいかは分からないけど、うん、どこにでもいくらでも泳ぎ方があったんですよね。うん、で、もがこうがね、とにかく溺れないで、はいはい、でも今、なんかこう、プールでね、25メートル、だから、壁、もう本当に2、30秒でドンとつくわけですよね。だから、行き着くんだけど、それ以上の泳ぎ方っていうのはもうないのかなって、折り返して、ね、ターンするだけみたいな。だから、なんかちょっとこう、そもそも泳ぐっていうのが、その泳いでる場が違うような、うん、まあ、あんまりねこういうことを言うとまた僕たちはね世代がまあ煙たがられるんですけどね、
うん、上からだとか、ね、あの言葉の中でね、うん、溺れないようにっていう、
はいはい、
もがいててもいいん
だ生き方ですよね、うん、要するにあのこうプールの泳ぎ方っていうのはほら、うん、いかに向こうに早く着くかとか、う
ん、はいはい、
うん、いかに着くかとかね、うんうん、そういうことだけど、うん、まあ、溺れないように水に浮ければいいじゃんみたいな、
う
ん、
っていうよりそもそも、うん、あのプールって水ねゴーグルかけてたら向こうの壁見えるんですよ25メートルだったら。
なるほどね。
いやそんなもんなんですよね。ああ海だと、はい、本当に顔つけてるとどっちが どこがね、うん、方向も分かんないし、
ね、
向こうなんて全然分かんないんですよ。
ああだよね、
溺れないようにするしね、
うん、で疲れたらね背中仰向けになって浮かんぷかぷか浮くだけでもね沈まない、あ、人間浮くんだってよくわかるし、
う
ん、
なるほど、
そういう方法をあの覚えていくわけですよね、うん、海だったら、うん、今の子たちはもうレールがあってこっからはみ出せないみたいなね、う
ん
う
ん、もさらにコース V まで張られてね、
うん、
コースロープね、うん、コースロープあって、
うんうんうん、俺もあの今あのあれ行ってるんですよスポーツクラブ、
あ、行ってますね、
うん、ワンレーンをね2人でね泳ぐときはね、うん、いいよ日本人は本当にこう、うん、お互い体すれ合わないようにね、うん、ワンレーンで2人で泳ぐわけこうすごいよ
そこ外人さん来たらちょっとなんか変わるんですか状況は
分かんないけど、うん、子供来たら変わると思う、ね、
でも外人さん多いんじゃないですかあの辺それアメリカどっかのあたりでしょ
そうそうそう、うん、あいないですね、うん、日本人もあのご高齢の方ばっかりですけどね、うん、
海だったら、うん、自由に泳ぐじゃないですか、うん、僕ら海水浴してるときプールだったら用意どんでなんかレースさせられたりするから、
うん、まず競争なんじゃない
あんなイメージもあるんだろうね、
うん
そうね、僕ら中学校の時 の, あの臨海学校だったら3キロの遠泳っていうのがありましたよね、
はいはいはい、
あの船がね伴走しながら太鼓叩いてねリズムを取ってね、うん、でこうしかも実際は距離測ってんじゃなくて時間でね、
うん、
だいたいペースがこのぐらいだから、うんね、あの1キロな、100メートル何秒ペースで泳いでるから、
うんうんうん、
あの何時間で泳ぐと3キほぼ3キロだっていう認定してくれるんですよ ね,、うん、
なるほどね、
そういうのありましたよ。もうそれこそふんどしで
ふんどしで
ふんどしで
それってこうあれ集団で泳ぐんでしょ
集団ですよみんなで
なんかね
臨海学校いいね沖縄に臨海学校の習慣も多分あんまりなかった
あのね沖縄の人泳げないから
ああそうか
まずは沖縄の人
そうだ、ね、
沖縄の人海行かないから
そうだよね、うんうん、沖縄の人海行っても T シャツ着てるしね
T シャツ着てね夕方行ってさ、うん、もうバーベキューしに行くぐらいだからさ、うん、本当に、うん、
チャプチャプしてね
チャプチャプしてね、うん、
そうかそうか、
うん、だからそうか
海チャプチャプって言ったらもうチャプチェ食いたくなってきましたね
何ですかそれだ海のね海とプールの比喩は結構
面白い
かもしれないこれちょっと使わせてもらおうかな、ね、それであとであのサミーはそのねあの共同大学から今も共同大学に関わってますよね
あの、うん、サポメンですよね
サポメンでね、
サポートメンバー、
うん、今年どうでしたか今年は
今年去年ですね
去年
去年でしたね自分で言っといてね、去年どうでした去年
ね、その前との年とね、うん、そのあれ毎年その運営してくれるね、うん、あの委託を ね受けて受託する、うんまあ、事業者が変わるんですけど、随分ね、
う
ん、ガラッとタイプの違うそのところが運営してくれたので、どういったらかな、アカデミックな感じのレベルの高さ感じましたね。すごくその方法のね、プレゼンの仕方とか、うん、その、うん、文章の作り方だとか、うん、考える目線とかね、うん、視点の置き方とかを、うん、すごくそういう方法論にね、長けている、うん、まあ、実際結構その インテリの方が指導してくれたのです
げえ喜ぶ、
ちょっと厳しいぐらいレベルが高かったなっていう感じですね。
ああ、なるほど。
すごいいい感想。
そうですね。サミーは、受講生じゃなくて、サポーターメンバーとして入ったんですか。
そうですね。
でも結構一生懸命応援してましたよね、自分のチームをね。
でも最後、発表会の時力尽きて、あれ欠席しちゃいましたけど、ね、なんかすごく、マーボーさんたちが探してたそうですよね。 ウォーリーを探せ状態みたいに、サミー絶対その辺にいるから、
思い出した、そうですよ、もうちょサミーいるはずよ、この辺に
挑発の人ね、あの片っ端からね、声かけて、あ、サミー、あ、違うよみたいな感じ。
おそらく懇親会からのスタートでしょうみたいな紹介もあったらしいですけど、
ね、今、ね、今あのマーボーターボー言ってくれたの、マーボーターボーはあのサポメンじゃなくてチアーズってまた応援隊で参加させていただいてて、
うんうん、応援隊ね、あのちょっと短いスカート履いて、
そうそうそう、ワンランク上の OB ですね僕たちよりね、
いやどうでしょうかね、
うん、使い勝手のいいというやつです、うんう
ん、いやいいということですね、
はい、じゃあちょっと時間なくなってきたんで、マーボーの曲、
私ね、うん、持ってきましたよ、今日は
持ってきました、
去年今年の話でさっきからいろいろ間違ってますが去年ね、大収穫があったんですよ、あの萩原健一って、はいはい、皆さんね、証券で、ね、
証券、う
ん、あのお亡くなりになったでしょ、うん、3月に、
はいはい、
でその時にね、あの、まあ、いろいろ特集やってそれなりにあのつらつら聞いてたんですよ、うん、僕はあまり、ま、それ真剣に聞いたことないし、あまり GS って好きじゃなかったので、まあ、聞いてなかったんだけど、はいはい、うん、その中でこの曲がかかった時ね、もう鳥肌が立つ、鳥肌が立ったんですね。
それ70年代？
それ88年だった。
ああ、そう
なんだ。なら、彼がほら、もう、いろいろやって、うん、で、音楽活動ずっとしてたんだよね。
はいはい。
うん、多分最後のアルバムかもしれないね。その後もう出したいるけど。
GS とかまた60年代持ってくるのかと思って
た、うん、いや、だから彼はずっと進化してるんです。
ああ、ね、なるほど。
じゃあ、聞いてみましょう、はい。聞いてもらいましょう。はい、証券ごと、萩原健一で、Shining You。はい。萩原健一、証券で、シャイニングユーでしたね。
かっこよかった。
いやこの萩原健一さ、この、トゥーマッチな感じね。
はいはい。
やりすぎ。ね、愚か者用の時もやりすぎだったじゃない。
あ
このトゥーマッチでさ、あの人多分俺思うんだけど、うん、いっぱい持ってて、
うんうん、
いろんなのが、はいはい、言いたいことが。
はいはい、
で、間口は狭いからさ、溢れちゃうんだと思うんだよね。それでいろんなトラブルが起こったりとかしてるのかなと思ってさ、
分かりやすい、
だからこれ聞いた時はね、うん、誤解してごめんと俺思った、
ああいいね、生かしてました、今の話聞いて俺もごめんと思いましたよ、
本当に。いやそれも死んだ後だったからさ、亡くなった後だったからちょっとね、
いいじゃない、本当に亡くなった後でもリスペクトした、
そうだね、
はい、
ということで、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、サミーじゃあ、うんうん、新しい年になったんですけど、
うん、
何しちゃいましょうか今年は、
今年ね、とりあえずはそのさっき言ってましたけど、ちょっと内地に残してきた落ち葉、落ち棒ですね、それを全部借り入れたいですね、それを、完璧な、もう店じまいはしたんですけど、うん、その在庫も一掃したいなっていう感じですね、で本当の意味でのこう新たなリスタートしたいなという、
もう、なるほど。なるほど。
深いね。
リスタートね、うん。ちょっとこう、なかなかね、こう、皆さんはお分かりで、具体的になかなか分かんない
し。だからそれね、手がかり、そう、とっかかりとして、去年はね、自分の中では結構そのエンタメの方にいろいろと、関わったっていうね。
そうですよね。
初めて舞台デビューしたとかね。
しましたもんね。
だからこういう、なんかその、シニアとしてね、うん、そろそろもう激しいスポーツとかなんかもね、うん、いろいろもう卒業していって、うん、演劇なんか本当にね、これからの趣味としては最高じゃないかな、うん、
かっこいいね、
そういう手応えを今感じてるところ
です、ね、正月もあれですもんね、メカルベースでなんか一人芝居してきたって聞きましたけど、
うん、12月でしたっけ、この間のメカルベースは、
西向井ですね、
西向井さん、西向井っていうね、首里のさ、
義母のね、
そう、芸術家の集まりの裏の話をやったんですよね、
そうです、う
ん、でその芸術家の一人の役だった、
いや芸術家じゃなくて、僕はその芸術家たちとこういう交流ができる、そのアメリカのね、米軍の軍医さんの、スタンレー・スタインバーグっていう、その、軍医さん役で、だから前半の初めのシーンはもう、セリフ全部英語なんですよ。うん、
風貌も合ってる、でも、
まあ、自分で書いたんですけどね、その英語の部分、
雰囲気出
て、次のシーンは半年ぐらい経過したという設定で、うん、その時にはちょっと日本語が片言、よくありがちな、
う
ん、僕もそう思うみたいな、それ的なね、
うまいな、
いや、役者としてね、僕ね、行こうと思ったら、もう売り切れだって言うんですよ、
いや本当に、
うん、でもう2日間やったんですよね、はい、あれね、売り切れだっていうので入れなかったんですけど。
僕よく行く店なんか、僕の写真のところに名前ついて、ペタペタそこら中に貼ってるんですよ、もうなんかね、なんかみんながジロジロ見てるから、なんだろうって、その写真見て反応してるんですよ、ああ、この人だみたいな、
で、あのサミーから見てさ、うちらみたいにほら、DJ やってるってのはどう？ DJ っていうのは。
いいですよね。
DJ は。僕らもね、そういう考えでやった
から、基本究極の大人の遊びだと思って僕らやってますから、
ね、それ分かりますよ、うん、でも僕どっちかとそちらでやるより、うん、その いろんな番組に引っ張りだこでそのスペシャルゲストとしても、もうスケジュールが満杯になるようなね
満杯になるような
そんな感じの方がいいかな。
なるほどね。
でもサミーラジオ初めてらしいですよ。
お
ちょっと嬉しくない、うん、あのね、テレビとかには出てるらしいですけど、
顔映んないの初めてですね。あ、そうです。残念ですね、本当にこの大した顔じゃないけど。いやいやい
や、あとでね、写真が出るんだっけ、あのポッドキャストには出ないか、出ないか、
ポッドキャストには出ないんだけど、うん、ちょっと僕ら本作ってるんで、うん、そこでまたよろしくお願いします、うん、
なるほど。あ、いやいやいや、うん、そういうことでね、
そういうことで、
今日はいろんなお話を、ね、はい、サービンの話から法律の話も、街づくりの話から子供の話まで、
最後の在庫整理でちょっと仕事頑張るっていうのもいい話でしたね。
そうですね、
街づくり全然話してない
しなかったね、全く。いや本当にここに行くつもりだったんだけど、
この話が街づくりなの。
あ、そうか、なるほど、
ということで、
はい、わかりました。
ということでですね、今日もお時間が来たようです。次回の放送は2月の12日水曜日ですね。はい、2月ですね、
はい、うん、
節分も終わってます。78.0MHz で、那覇、FM 那覇、20時からでまたお会いしましょう。
はい。はい、
サミさん、サミさんじゃない。最後に俺、最後に黙って。
ダメだよ。
サミ、ありがとうございます。
サミ、ありがとうございます。ね、
うん、You're welcome.
はい。Oh, okay.
My pleasure.
はい。はい、
yes.
それではよろしいでしょうか。
はい。
はい。マボ
ー。ターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。さあ、飲み込む。
さあ、サミ行きましょう。